聖書をお読みいたします。マルコによる福音書12章35節から40節です。新約聖書の87ページです。マルコによる福音書12章35節から、イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の身の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させるときまでと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、また山芽の家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。説教主イエスの反論と題しまして、宍戸慎介牧師にお願いします。
ただいま、マルコによる福音書の12章35節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの35節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。注意を払わずに読んでおりますと、今日の箇所というのはつい聞き流してしまうような箇所かもしれないと思います。しかしよく考えてみますと、このところではシエスが誠に不思議なことをおっしゃっておられるんです。メシアはダビデの子だとそう言われているけれど、それは本当のことだろうか。シエスはそう問いかけておられるのです。この35節だけではありません。37節のところでも念を押すかのようにこうおっしゃいます。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。メシア、つまりこれ救い主という意味ですが、その救い主がダビデの子、ダビデの子孫であるかどうかというような問題、私たちは普段そんなことはほとんど考えずに生活しているように思います。私の生活の中では、ダビデの子孫とかダビデの血筋というような事柄はほとんど意味を持ってない、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。自分にとって大切なのはただイエス様お一人であって、それ以外のことというのは聖書の中にいろいろ書かれているかもしれないけれど、しかし残念ながらあまり詳しくは知らないし、また聖書全体については深く分かるということも難しそうだと、そう感じる。でも大事なのはイエス様がいつも私と一緒にいてくださるということだ。どんな時にもイエス様が支えてくださる、それが最も大事なことだ。そんなふうに考えておられる方もきっといらっしゃるだろうと思うんです。確かに私たちの信仰生活の中心に、十字架におかかりになり復活された主イエスキリストがいつも 共にいてくださるという事実があります。主イエスは私たちの気の持ちようであったり、私たちの思いが強かったり弱かったりすることで近くなったり遠くなったりするような方ではありません。私たちが神様のなさりようについてわからなくなって、イエス様や神様に背を向けてしまうときにも、だからといってイエス様が十字架から降りてしまうというようなことはありません。主イエスは私たち人間のために、人間の罪のために十字架におかかりになった救い主として、必ず私たちと共に傍らにおられます。繰り返し私たちに呼びかけてくださり、この私が一緒にあなたと歩いてあげよう、だからあなたも私と一緒に生きるようにと、そう招いてくださいます。主イエスは私たちの救い主としていつもそんなふうに伴ってくださるのです。でところで今日のところで主イエスが気にしておられるのはまさしくその救い主である方、私たちの救い主となってくださるのは一体どのような方なのだろうかということなんです。どういう方が救い主なのかを主イエスはここで尋ねておられるんです。で主イエスはここでおっしゃるんです。当時の律法学者をはじめとして世の中の多くの人たちは救い主がダビデの子だと言ってる、ダビデの子孫である、そしてまた古の王であったダビデの再来のような人物が救い主だと、そういうふうに言っているけど、それは果たして本当なんだろうか、そう疑問を投げておられるんです。ここでシエスはその答えをはっきりおっしゃらないんですけれど、どうもですね、この口ぶりからすると救い主メシアはいわゆるダビデのことは違うとでも言いたげなような、そう聞こえる口ぶりなんです。しかしこう言われると私たちは戸惑ってしまうんじゃないかと思うんです。どうしてか、シエスご自身はまさしくダビデの血筋に生まれておられるのです。最初のクリスマスの時に夫ヨセフが身重の妻マリアを伴ってベツレヘムまで旅をして、そのベツレヘムで月が満ちて赤ちゃんが生まれた、それがイエス様だというわけですが、なんでヨセフがベツレヘムまで危険な旅をしたのか、それはまさしくヨセフがダビデの血筋だったからです。住民登録をするためにそれぞれの、日本風に言えば本籍地ですが、故郷に帰ってそこで住民登録をしなければならない。でその時にダビデは、ヨセフはダビデの血筋であったので先祖の土地に帰って登録をしようとしてベツレヘムに行って、そこでイエスも生まれになっているんです。ですからシエスはそのダビデの子供、ヨセフの子供として生まれているんですから、シエスはダビデの血筋、つまりダビデの子らの一人なんですね。ローマの神典の手紙の1章3節のところにも、巫女は肉によればダビデの子孫から生まれたとはっきり言われています。シエスご自身はダビデの子孫の一人であって、確かにダビデの子と呼ばれてもおかしくないんです。そしてそのシエスが私たちの救い主だ。でそうだとすると、救い主メシアはやっぱりダビデの子ということになるのではないかと思います。それなのにどうしてシエスは今日のところでメシアが救い主、これがダビデの子だと言われて待ち望まれていることに違和感をお示しになるんでしょうか。でダビデの子よという呼びかけの言葉はすでにこの福音書の10章47節のところで、視覚に障害を持っていたバルテマイによってシエスに呼びかけられています。少し前ですが10章の46節から48節にかけてお聞きいたします。この福音書の83ページです。 83ページ、マルコによる福音書10章の46節から48節までお読みします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。でこんなふうにシエスに向かってダビデの子よと呼びかけるバルティマイという人物が出てきます。で目が不自由だったバルティマイはシエスにダビデの子よと呼びかけ、そしてシエスによって目が開かれた後ではガリラヤから従ってきた大勢の弟子たちと一緒になってエルサレムに向かっていく一行に加わっています。シエスに向かってダビデの子よと呼びかけられる、それとよく似たことが実はシエスがエルサレムにお入りになったときエルサレムの町の側でも起こっています。転ばに乗ってエルサレムにお入りになっていくシエスに向かって大勢の人々が歓呼の声を上げて、まるでシエスをダビデの再来であるかのように迎えるということが起こるんです。これは、11章の9節のところに記されます。84ページです。11章の9節、10節を読みします。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。でここでシエスを歓呼の声を上げて迎えている群衆は明らかにシエスをイニシエのダビデ王のような優れた指導者だと考えて喜びながら迎えているんです。ダビデの国がもう一度ここから始まるかのように、父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、そういった大喜びをしています。でこういうダビデの子という言葉の使われ方を聞いておりますと、どうもそこにはです、単なる血のつながりという意味でのダビデの子というのとは違う、もう一つ別な意味でのダビデの子というその言葉の使われ方があったらしいということが分かってくるんです。で単純に血のつながりでダビデの子孫で、その意味でダビデの子というのであれば、ダビデ王の子孫である人たちはヨセフやイエス様だけじゃなくて他に何十人か何百人かいたに違いありません。でもそういう人たち全てを指して律法学者たちがダビデの子と呼んでるかというと、実はそうではないんです。ダビデの子という言葉には単なる血縁だけではなくて、もっと別の救い主を表すような意味合いがありました。それは大昔のダビデ王のような巧みに人々をリードして団結させ、そしてユダヤの人たちとユダヤの国をもう一度強い国、強い国民として立ち上がらせて、ローマ帝国の支配から抜け出させる、そして逆に周囲の国や民族たちを支配する、そういう幻の中にダビデの子という言葉はあったんです。シエスを喜んで迎えたエルサレムの人たちがみんなシエスのことをよく知ってたかというと、そんなことはないだろうと思います。大方の人たちというのはシエスがダビデの血筋なのだということを知ってダビデの子よと呼んでるのではなくて、まあ、ただ有能な指導者らしき人物がエルサレムにやってきた、だから自分たちをリードしてくれるんじゃないかと期待してダビデの子よ、そしてここから始まるダビデの国に祝福があるようにと言って喜んでるわけです。シエスのこと分かって言ってるわけじゃありませんから、 主イエスを歓声の声で迎えたのと同じように、数日後には今度は主イエスを十字架につけろという声が聞こえてきたら、手のひらを返しなだれ打ったように主イエスを攻撃する側にも回ります。総督ピラトが自分としてはこの人物に何の罪も見出せないと語っても、それに対して聞く耳を持たないで十字架につけろ、そういうふうに騒いで主イエスを貼り付けにしてしまいます。いや、そういう意味ではここに語られているダビデの子、人々の間に、よく語られていたダビデの子という言葉には多分にご都合主義のようなところが実は見え隠れするんです。自分にとって都合がいいと思える間はダビデの子、ダビデの再来である、そう言って勝手に相手を持ち上げますけれど、そのくせ都合が悪くなると簡単に見限り見捨てるような軽薄な無情さがダビデの子を求める人たちにはありました。主イエスは、そういう人間の不気味な力のうねりに翻弄されるようにして、間もなく数日後に十字架に貼り付けにされてしまうんです。しかしこれよく考えますとです、それは2000年前のエルサレムの住民たちが特に程度が悪い人たちだったのでそうだったということではないだろうと思います。私たち人間の中には大なり小なりです、誰であっても自分中心に物事を考えたり進めたがる、そういう癖があるんじゃないでしょうか。自分に都合のいい指導者が現れてほしい、それらしき人が現れたら喜んで迎える、でそういうところは2000年前のエルサレムの人たちだけではなくて、もしかしたら私たちの中にもあるかもしれないと思います。でそういう意味ではこのダビデの子という言葉にはです、当時の人々が何でも自分の思った通り、自分の願った通りに物事が進んでいってほしいし、それを進めてくれる指導者を欲しいと願っている、自分の願った通りのことが実現してほしいと望む、その願望が投影されている一つの偶像、アイドルがダビデの子だ、そういうふうに言えるように思うのです。で主イエスはしかしそんなふうにです、当時人々の間に広く口に上っていたダビデの子ということについて、果たしてそれが本当に人間を救う救い主メシアなのだろうかと今日のところでお尋ねになっているんです。律法学者たちはメシアはダビデの子だと言っている、でもそれは果たして本当なんだろうか。でこれは今日風に翻訳して言い直すならば、多くの人たちが自分の望む自分の願いや思いの通りになる、でそのこと、自己実現をするということが本当に自分にとって幸いなことだ、それが一番だと考えているけれども、果たして本当にそういうことがあなたを救うのだろうかということをお尋ねになっているんです。当時多くの人たちが願っていたダビデの子が現れて、自分たちが望んだ通りにユダヤの国が強くなり、そして周りの人々を聞き従えていく、そういうふうになることが本当に救い主の姿なのかということを主イエスはここで尋ねておられるんです。主イエスはここでむしろそんなふうにです、人々が自分の願いや思いを投影して一つの偶像に仕立て上げていたダビデという古の人物、そのダビデ王が実際にどのようなあり方をしていたかということに注意を向けさせようとなさいます。旧約聖書の詩篇110編の言葉を引用しながら、実際のダビデ王はむしろ誠の主である神様の前に大変つつましく平らな姿であったということを思い出させようとするんです。36節のところです。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている、 主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させるときまで。これは、旧約聖書の詩編110編の、ギリシャ語の翻訳というのが当時あったんですが、それのそのまんまの言葉が引用されています。旧約聖書、私たちが持っている旧約聖書はヘブライ語なので少しその言葉が違ってるんですね。でも当時一般的に読まれていた聖書はギリシャ語の言葉で、そして主イエスもその言葉を暗唱しておられるんです。でこの110編の詩というのはダビデが聖霊に感じて一つの幻を示されている詩です。でそれはどんな幻かというと、神様が天上で誠の王を即位させる、その即位式が行われているという幻を歌っているんです。ダビデは聖霊に感じて地上にいるんですから天上のことなんか見られるはずはないのですけれども、その天上の即位式のまるで観客になったような、そういう思いになって幻を見て語っているのが110編です。主は私の主にお告げになった、ここに言われているんですが、この最初に出てくる主というのはヤハウェ、つまり主な父なる神様なんですね。でその神様が一人の方をダビデの主としてお示しになって、そしてその主として示されている人物が誠の王として天上で建てられているというのがこの幻です。主は私の主にお告げになる、最初の主が神様ですが、2番目に出てくる私の主と言われているのはダビデ王にとっても主である救い主である方なんですね。でダビデは本当にふさわしい救い主、この地を治めるのにふさわしい方が神様から誠の王として、この地上の誠の王として建てられているという幻を見て喜んでいる。でそれがここに語られている言葉です。でシュエスはダビデ王がそんなふうに誠の救い主が王となるということを見て喜んでいるじゃないか、ダビデが喜んでいる姿というのは自分の思い通りになったから嬉しいというような自己実現を喜んでるんじゃなくて、そうではなくて本当の王としてふさわしい方のご支配のもとに生きることができる、それが本当に嬉しい救いだとダビデは言ってるんだと教えられたんです。でしかもこのことを人々がことあるごとに偶像に祭り上げたがるダビデ王自身の喜んでいる姿を通して教えておられるんです。私たち人間にとって本当に良いこと、願わしいことというのは決して自分の思い通りに何でもできるということではなくて、そうではなくて自分にとって良いことが起こるときも、またそうでないときも、誠に深い憐れみと慈しみに満ち知恵と配慮に富んでおられる誠の王のご支配のもとに生きるようになる、それが本当に願わしいことなんです。そういう救い主、誠の主に出会ってこの主のもとでいい時も悪い時も生きることができることこそ本当に願わしく喜ばしいことです。しかしそうは言われましてもです、やっぱり私たちは自分の思い通りになったらいいんじゃないかなと思うようなところがあるんじゃないでしょうか。シュエスがここでダビデの姿を示しながらおっしゃっていること、これは果たして本当のことなんでしょうか。私たちにとってはです、こんなダビデが見た幻なんかは置いておいて、自分の願いや思いがその通り実現することだって十分嬉しく望ましいことじゃないかと思えることがあるんじゃないかと思います。どうしてシュエスはそういうふうに人間の思いが実現するということが本当に良いこと、願わしいことではないとそうおっしゃるんでしょうか。でこういう疑問についてシュエスは、いわゆるダビデの子を偶像としてありがたがり盛んにダビデの子を救い主だと吹聴していた律法学者たち自身の姿を例にとって教えられるんです。律法学者と呼ばれる人たちが上辺はもっともらしく 神様に忠実に従って生活することを教えておりながら、実際には虚栄と偽善の中に生活しているという事実を指摘して警告をなさいます。それが38節から40節のところです。38節から40節を読みします。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや広場で挨拶されること、会堂では定席、宴会では上座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。主イエスは律法学者に気をつけなさい、そうおっしゃって二つの事柄を指摘なさいます。当時律法学者たちは衣の裾に房がついた長いコートのような上着を羽織っていました。その姿格好からすぐにその人が律法学者であると分かるようなそういう服装をしてたんです。そしてそういう姿で街の中を歩き回って大勢の人たちから挨拶されたり、礼拝の場で目立つ真ん中の席に座ったり、宴会でも主賓として丁重に扱われるということを喜ぶ人が多かったんです。でこれは自分が目立ったり重んじられたいという虚栄心の表れです。多くの律法学者たちにそういうところがあったようなんですね。でもちろん、みんな必ずそうであると言えないかもしれませんが、しかし多くの人たちにそれが見られた。しかしです、そういうふうに虚栄心を抱くというのは果たして律法学者だけなんだろうかというふうにも思うんです。おそらく律法学者に限ったことではないと思います。今日ここに集まっている私たちだって自分の心の奥底を覗いてみれば案外虚栄心に満ちてたりするかもしれません。でそういう意味では律法学者たちに気をつけなさいと言われているのは、律法学者を憎めと言っているのではなくて、言ってみれば悪いお手本のような意味合いでここに登場させられているんです。律法学者だけに気をつければいいというのではないと思います。主イエスは律法学者を指さしながら実はすべての人の心に潜む虚栄心を問題にしておられます。でもう一つ主イエスがこの律法学者を引き合いに出して警告しておられるのが偽善ということです。上辺だけの見せかけの愛や正しさです。いかにも情け深く振る舞う人であるように見せながら、実際には社会的に弱い立場にあるやもめたちを食い物にし、貧しい人たちからせびり取るようにして利益を求めている姿が非難されているんです。本当は食べ物を恵んでもらってお金を得たいと思っているその魂胆を隠すために長いお祈りをしてみせて、言葉数が多ければ神様に熱心なのだとそのように思わせて相手を油断させようとするあり方が厳しく非難されています。でそういう律法学者たちの心の内、そしてまた実際にしかしその人がどうであるかというありようを神様はご存知なので、裁きの日には人一倍厳しい裁きがその人に望むことになるのだと主イエスはおっしゃるんです。でもそんなふうに上辺を取り繕っていかにも自分は善良なものですと見せかける、そういうあり方も律法学者だけがそうであるとは限らないでしょう。私たちだって自分を振り返ると他の人からよく思われたい、よく見られたいという思いがあって上辺を飾ったり取り繕ったりするようなことがあるんじゃないでしょうか。で主イエスはしかしその律法学者を攻撃することが目的なのではなくて、律法学者を一つの例のように出しながらそこに潜んでいる俗っぽさ、俗物根性を暴露することで、実はどうして自己実現が 私たちにとって本当の救いにならないのかということを教えておられるんです。私たちは日頃自分の願いや思いをぜひ実現したい、それができたらとてもいいと考えることが多いんですが、実はその実現したいと思う自分自身の中にすでに虚栄心や偽善が潜んでいて、その意味では私たち自身は精神が病んでいるようなところがあるんです。自分をどんなに実現したいと願い、またそんなふうに生きてみても、しかしそれで本当に満足できるかというと、これは私たちは経験上よく知っていることですけれども、私たちの欲求には際限がないところがあります。私たちはどんなふうに自分を実現しようとしても、またそう生きても、結局本当に満足することはなくて無限に自己実現を繰り返してしまう。しかしそれでいて、やっぱりそれでいいというふうにはならないんです。ですから、ダビデの子というその偶像に託して、自分たちの願いが実現していけばそれがいいことだ、それが救いだと教えることに対して、主イエスはそれは違うのだとおっしゃるんです。むしろ主イエスは、今日本当に神様に支えられ、愛され、生かされている、そういう一人一人として私たちが生きることができる、そのことが本当の救いだとおっしゃいます。そのことを私たちに知らせてくださる誠の王が、あなたの上に立つことが本当の救いなのだ。ダビデが喜んでいる姿を通してそのことを教えられるんです。ダビデが幻のうちに仰に見た、ダビデの主、誠の救い主、それは本当に慈しみを持って私たちが生きるのだということを教えてくださる、そういう王です。私たちが自分の思いを基準にして生きようとするときにはです、自分に都合よく物事が進んでいる間、私たちは喜んで生活しますけれども、しかしひとたび自分にとって良くないことが起こったり、辛いことに出会うときには、もうこんな人生は嫌だと思って逃げ出したくなってしまうことがあるんじゃないでしょうか。場合によってはもうそこで生きているのなんか意味がないと言って、命がそこで終わってしまうという事故だって起こりかねません。しかしそんな時に神様は、それでもあなたは私の子なのだ、あなたは与えられた命を生きるのだ、そうおっしゃってくださる。誠の王を私たちの上に立ててくださって、私たちにそのように語りかけてくださるんです。そして実はダビデが幻のうちに本当に喜んでいる、神様が真実にこの世界の上に立ててくださっている王というのは、実は主イエスキリストその方でいらっしゃいます。もう今日は長くしゃべりましたので、これ以上しゃべりませんけれども、主イエスはどんな人間に対しても神様の慈しみと憐れみを持ち運ぶために、ご自身としては最も辛く厳しい貝場桶から十字架への道を歩んでいかれました。で、今日はその十字架の主として、まさに救い主の働きを、行いながら歩んでおられる主が、ふとその歩みの中からすべての人間に問いかけている、そういう言葉なんです。あなたにとって本当の救い主っていうのは誰なのか。それはダビデの子に表されるような、あなたの願いを実現してくれるような都合のいい相手なのか。そうではないだろうというふうにおっしゃっておられるんです。あなたの救いは何か、それは自己実現などではないはずだ。シエスはそうおっしゃいます。誠の憐れみと慈しみに満ちた主に出会わされ、その方に伴われて生きることこそ本当にあなたにとって願わしい喜びであり救いなのだ。私たちはこの年、この救い主に伴われて新しい年を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、十字架にお掲げになる数日前に、主イエスがエルサレム神殿の境内で人々にお尋ねになりました。 立法学者たちはなぜダビデの子を救い主だというのか、私たちはつい立法学者たちの言葉に惑わされて自分の思いを実現してくれる都合のいいリーダーを求めたがり、あるいはまた自分の思いが実現することを願って与えられているこの人生の日々を過ごしてしまいがちです。しかしそのように生きたところで私たちには本当に満足ができるものが実現できるわけではなく、常に自分自身という暴君に振り回されながら自分の思い通りにならないといって、むしろ不満や悲しみや不機嫌ばかりを抱え込んでしまうような病んでいるところがあることを思います。あなたはそのような私たちを深く憐れんでくださり、誠の救いの中に生きるように主イエスキリストをこの世界に送ってくださいました。クリスマスに会話家の中にお生まれになったところから始まって十字架に向かって行かれるところまで、主イエスはこの世界の誠に低いところを平らに歩んでくださり、そしてまた出会う者すべてを友として迎えてくださることを感謝いたします。私たちも主イエスによって招かれ導かれ、教会へと出入りするようになり、あなたの御言葉を聞くようにされています。どうか主イエスキリストを通してあなたが私たち一人一人にあなたの慈しみのもと生きるように知らせてくださっている、その知らせを感謝して受け止めることが許されますように、そしてどうか与えられている一日一日をあなたの愛を表す日々として私たちが過ごしていくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちはこの地上で深い悲しみや嘆きや苦しみを抱える時がありますが、その時にも主イエスキリストが絶えず共に歩んでくださり、生きるのだと呼びかけてくださることが本当に私たちの慰めです。どうか主の御言葉を聞きながらこの年を歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。